先週は宗教、神礼拝についての罪ですよね。神様を礼拝する良いことのはずなんですが、その良いことが良いことでなくなってしまう。神様を礼拝するということはとても良いことですし、神様に求められていることです。しかしその良いことの中で神様の前に罪を犯してしまう、そういうことがある。そして今朝はこの伝道者の目は神の宮から神殿から、その多分にこの伝道者がいた州だと思いますが、地域だと思いますけれども、その州、その国と言ったらいいんでしょうかね、その伝道者が治めていた国の在り方に目を留めます。つまり宗教から一般社会に目を向けているわけです。世の中の悪について伝道者は語ります。実に宗教と政治っていうのはとても密接な関係にあります。宗教において、まあ私たちキリスト者にとっては神様を礼拝するという信仰において、その信仰が空であるならば、虚しいものであるならば、政治においても虚しくなると言ったらよいでしょう。もしかしたら逆かもしれません。政治が虚しく罪に染まっているので、悪にあるので、宗教が悪くなるとも言えるでしょう。いやでも私はその逆だと思います。最後の砦である信仰の正義と義のはっきりと判別する、そして罪を罪と指摘する教会が、その信仰が虚しいものになれば世の中も虚しくなる。これが宗教と政治との関係と言ってよいだろうと思います。信仰の世界に不正が行われれば、世俗この世に不正が行われるのは当然だという考えです。これがこの伝道者の見ているところです。でどんなことかと言いますと、この貧しいものと聖書にあります。8節で、ある州で貧しいものとありますが、この貧しいものというのは当時のでは農村のことだっただろうと思われます。つまり非常に小作人のことだったでしょう。または王が直接支配している、日本で言えば天領と言われるところかもしれません。でこれを虐げるその役人がいる。そしてしかしその役人を見張っているその上の役に、高いくらいの役人がいる。しかもその役人は当時よくあったことでしょうね、上前を跳ねるというその役、ちょっと上の役人がいる。伝道者はそういう世の中を見据えています。そしてその役人を見張るちょっと上の役人の上にさらにその上の役人がいます。そのようにして世の中が成り立っている。これが世の常でしょうと、そのことをここの伝道者はこう言いますね。ある州で貧しい者が虐げられ、権利と正義がかすめられるのを見ても、そのことに驚いてはならない。その上役にはそれを見張るもう一人の上役がおり、彼らよりももっと高い者たちがいる。不正を行う 管理人の上にもうちょっと上の管理人がいて、それでまたその管理人を見張るもう一つ上の役人がいる。でそのようにしてどうかというと、伝道者は言うんです、上前を跳ね続けていく、取り続けていく。じゃあ一番上のその見張り人、役人、管理人はもう自分はこれ以上は上はいないんだから私は大丈夫というふうに言っているのかというと、もう自分をチェックするようなものは誰もいないと言って悪事を積み重ねていけるんだろうか。でも実際に世の中はそうだと伝道者は言います。下級管理人から上級管理に至るまで私利私欲の中でうごめいているのが、これが社会であるとこう伝道者は言うわけであります。どうでしょう、残念ながら全ての管理人がこう悪いというふうには現在は言えないだろうと思います。真面目にしている人もいると思います。だけど残念なことに、この社会、人間の世に罪がある限り、上前を跳ねる、利益を求める、その役人たちが段階を作って存在している。そして一番上はなかなか捕まらない、こんなのが時々ニュースに出てまいります。それは伝道者のがこれを書き記した国時代に限らず、日本という国においても時々そのような賄賂だとか贈収賄なっていう記事が新聞を賑わすことがございます。ですから巨大な力を持つ者が富を増し加える、富を持つ者がまた甘い汁を吸える社会、これがこの伝道者の書かれた時代の社会にあったようです。時々私たちもそんな風に思わせられる出来事を耳にしますし目にします。そこで哀れなのは富なき貧しいものとなります。そして貧しいものはますます虐げられていく。国内で貧しい者たちが抑圧されていきます。正義と公義とがその貧しい者たちからは奪い去られて、権利が取り上げられて無視されていきます。で伝道者は言うんです、そういうことは世の常だと、だから驚くに当たらない、人間の世はそういうものだと言うんです。チェック機関が実は不正を行うと、そのチェック機関をチェックする上のチェック機関があって、またそのチェック機関もまた悪いことをする、そしてまたそのチェック機関をチェックするためのチェック機関があって、またそのチェック機関が悪いことをするというのが世の常だと伝道者は言うわけであります。でさらに伝道者のここで書かれていることは、じゃあもう一つ問題が出てきますよね。なぜこういうことが神様によって許されるのかという問題であります。犠牲者にとって人生は本当に生きる価値がないのかというふうに思われるほどの虐げを受ける。それが伝道者の実はこの世に対しての結論なんですよね。だからこの世の中は虚しいというわけです。でこのようにして人々は富を集めます。 こそが自分の力、富こそが私の幸せ、それを約束するというふうに考えまして、そして富を自分の手元に多く集めようとします。それはまさに金と力が支配する力、社会、金と力が支配する社会、世の中はそんなもんだと言って富を悪せくと良心をこの捨ててまで集めていく。じゃあどうでしょうか。9節、でもその上があるよ。それが王の存在で、王にとって何が一番幸いなのかというと、王の立派さっていうのは、9節ね、何にも増して国の利益は農地を耕させる王である。まあいろんな解釈があるんですが、このもう私には何のこの私を縛るものはない、私はやり放題、何やったって私を咎めるものは何もないと言っているかもしれないけれども、実はその貧しい農民にきちんと働かせる、その働きを支える、農地を輝かせる王、それが実は国を富ませるんだ、それが名誉なんだと言います。で、今日本の国はその一番上に王はいませんが、国民がおりますよね。実は国民主権というのはそういう意味であります。最終的な権威は国民一人一人が持ってますよ。だから最終的にチェックをし管理するのは国民一人一人というのが実は日本国憲法の精神であります。しかし現実はそうではない。実は本当に国に利益をもたらせる王がいるだろうか、そういう国を富ませる王が本当に名誉ある王であるけれども、王も私利私欲に走る、そういう王が出てきている、それもまた虚しいというふうに理解する人もいるそうであります。何とも言えませんね、ここは。ただその次です。王にしても高級官僚にしても、また下級官僚にしても、どちらにしてもそれほどにまでして不正を行ってでも富を蓄えたらどうなんでしょうか。本当に幸せになるんだろうか。ないよりあった方がいいっていうのが意外と考えますよね。伝道者はさらに続けてですから言います。9節、ごめんなさい、10節から11節ですね。あの古いものとは違ってまして、すいません。10節11節こう言います。金銭を愛する者は金銭に満足しない、富を愛する者は収益に満足しない、これもまた虚しい。財産が増えると寄宿者が増える、持ち主にとって何の益になろう、彼はそれを目で見るだけだ。さあ不正を行ってでも神様の義に反してでも集めた金銭、その金銭を愛する、これは銀というふうに言うんだそうですね。直訳しますと銀を集める、そのようにして集めて、集めた人は本当に満足するだろうかですね。この人生の目標を富とする、生きがいとしている人間、それは本当に幸いな、幸せなんだろうかと言いますと、そうしたここで言ってます。お金の亡者はの心は満足がない ということであります。よく日本では金満家という言葉があります。お金を一番大事にしてお金を蓄えている人のことですよね。お金を神様に変えているような人であります。そういう人にことについてこんな言葉があります。金満家の服装、ふくよかなっていうんでしょうか、豊かな幸福そうな顔っていうんですが、金満家の服装も一皮むけば欲望の塊であるというふうに、いかにもね、ふくふくしくこう幸せに見えるあの太った顔も、実は幸せで太ってんじゃなくて欲の塊で太ってんだって言うんです。そこに平安はない。まさに富を愛する者にの欲望は無限である、限りがない。だからその限りのないものにとって満足はない、幸せはない。このことは新約聖書の中でヤコブがこんなことを言っています。開かなくても結構です。お読みしますが、ヤコブの1章の15節で、欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みますとあります。欲望の限りを尽くして幸せが来るかというと、罪に罪を重ねるだけだというふうに聖書は語ります。これもまた虚しいものであります。貪欲というこの、金銭欲は際限がありません。食欲とは違います。食欲はお腹がいっぱいになれば満腹しますよね。でもこの金銭欲というのには限界がないというのであります。この金銭欲の欲望に虜になって一生を送る、これはまた虚しいことであると伝道者は語ります。金銭欲っていうのは富を愛する、そういうこの愚かな金持ちのことを言います。それは富を愛するということは富を愛する対象にしてしまってるってことです。で、実に、真に私たちに満足を与えるもの、真に私たちの心の喜びや安らぎを与えてくれるもの、そのものを愛すべきであります。で、人々は金銭こそが私に喜びと安らぎと与えてくれると考えて、金銭を愛してもそこに安らぎも喜びもない。だから神ならぬものを神とする、頼りにならないものを頼りとするものの愚かさ、虚しさを伝道者は語ります。それが一つ。でも、もう一つ、富が幸せにしない理由、11節です。財産が増えると寄職者も増える、持ち主にとって何の益になろう、彼はそれを目で見るだけだ。これどんなことかと言いますと、その幸せに程遠い理由の二つ目は、富に対する煩わしさがあるって言うんです。いや、金持ちになってね、財産がたくさんあって、で、煩わしくなるなんてことはないだろうって。私もそういうふうに金持ちになった経験がないので、煩わしくなるっていうのが想像つきませんけれども、ただ伝道者は言うんですね。寄職者も増えるって言うんです。つまり富んでいる人のところには人が群がり寄るって言うんです。ですから私たちはややもすると、みんなが自分の周りにこの近寄ってくるっていうのを、私を愛してくれて、私を信頼してくれて、人が集まってきてくれてるというふうに思うかもしれないけれども、伝道者は言うんです、そうじゃないって言うんです。その富に魅力があって、そしてその富を持っているから人が集まるんだ。 で私の友人で非常にバブルの時に羽振りのいい人がいました。もう商売がすごくうまくいって、でその時はみんな友達が来たんだそうです。なんかこう友達だったっていうような人までが、あ、友達だよねって言って寄ってきたそうです。そしてバブルが崩壊して、その友達は、私の友達はたくさんの借金を抱えてしまいました。そしたら一人去り二人去り、友達は私一人になってしまったっていうふうに言っておりました。そうすると私たちはここに伝道者が言っているように、財産が増えると寄職者も増える、ね、寄ってたかってこの食い尽くす、そしてその食い尽くされることに対してその所有者はただ見ているしかない。そうですね、バブルの時代と言われる時は本当にいろんなこの飲み屋だとか料理屋だとかそういったものがにぎわっておりました。本当にたくさんの人が寄って集まって飲み食いをし、飲み屋歌へのどんちゃん作業をするような時期がございました。そしてそこに、集って飲んだり食べたりしている人のどれだけが本当の友人であったかどうか分かりませんね。たかりと言われるような人たちによってその財産の持ち主は全部失われ、食い尽くされていく、そういったことが起こる。先ほど言いました私の友達もそうだったようであります。まさに金銭を愛する者の周囲には金銭を愛する者が集まってきます。そして食い潰されていく、そして減っていく財産のこの大きさを見てその金持ちは結局夜もおちおち眠れない日が続くというのであります。そして何もすることができない、かたや貧しいものはどうだろうかというのであります。寝るということです。安眠を取るということです。十二節、働く者は少し食べても多く食べても心地よく眠るね。貧しい者は肉体を酷使して働く、しかしその労働者は物質物が多くあろうとなかろうと関係なくその人は眠りにつく、心地よい眠りにつく。まあお腹が空きすぎちゃって眠れないっていうのも現実的にあるかもしれませんが、ここではその止めるものとの対比で言っています。貧しいからといって平安がないかというと、いや逆に貧しいもの、一生懸命働かなければその日の糧が得られないもののその姿というのは結局は心地よい眠りに、という報いを受けるというんであります。この眠りっていうのは、これはとっても大切なことですよね。私たちが精神的に病んでいく最初の兆候は何かというと、眠りが浅くなる、眠れなくなるということです。でじっくりと、睡眠が取れた翌朝はすっきりするものです。しかし金持ちは熟睡できないって言うんです。で確かにこの11節と同じように 寄食者っていうんですが、寄ってたかってくる人って何かっていうと、中にはこういう人もいるようです。そのあなたの財産守ってあげるよっていうんで、ボディーガードとして集まる。そしてまた今度ボディーガードだけじゃ信用できないからっていうので、この番犬を雇う。で、番犬だけじゃやっぱり足らないからといって、このセキュリティの会社に頼む。こういう風にして、それでも落ち着けなくて、結局その人は寝ずに晩をするなんていうことも起こってくる。そして休みが得られなくなる。そうするとうまくいっていた事業もうまくいかなくなる。そして最後には破綻していく。でもこれを止めることができない。これが人間の姿だ。なんとその富は虚しいものにであろうか。で、この眠りっていうのは、実は聖書の中で最初に眠りが出てくる箇所ってどこだと思います？創世記なんですよね。創世記の中でこのエヴァが作られる時に、アダムは深い眠りを与えられて、でその眠っているアダムから女の人が救われました。つまり助け手が与えられるわけです。眠りというこれは神の恵みであるというふうに理解しなするべきでしょうね。素晴らしいことであります。まあ礼拝中には寝ないでいただきたいんですが、眠りというのはとても大切な点であります。ですから眠りはまた素晴らしい神様からの賜物であります。ですからこの賜物は正しく適切に管理されなければなりません。その眠りという賜物の結果、エヴァという女性という助け手が与えられたんですから。ですからこれはとても大切な恵みであります。しかし富への心遣いが安眠させなくしてしまう、神様の恵みを奪い取ってしまうことがあるというんです。全ての富んでいるものだというふうに言い切れないかもしれません。しかしこの伝道者のいた時代、国ではこういうことが往々にしてあった。でもそれは伝道者の時代や国だけではありませんね。今日も同じ。いや、今日はますます信用できるものは自分とお金だけだなんていうふうに言う人が平気で言えるようになった時代ですので、もっともっと大変な時代だろうと思います。神への信仰ならぬお金への富への信仰というのは心に安らぎを与えない、いやそれどころか不安と思い煩いと厄介をもたらすものだと伝道者は言います。しばらくの間でも心を休ませるにはどうしたらよいだろうか。心に安らぎを得るためにはどうしたらいいんだろうか。ここもはっきりしてますね。この逆ですから、富は孤独道がいいっていうことのようですよね。そしてイエス様が言われました。私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきますと言われました。つまりイエス様に委ねる、神様に私たちの重荷を委ねる、富のことも委ねる、そうすれば神様が心配してくださいますというのが伝道者の休みを与える秘訣であります。ですから富こそ、金銭こそ私の幸いであり、私に平安を与えるというふうに思っていても、その富には限りがありません。いつも不平不満での、心で、決して満足は与えないし平安は与えないでしょう。また富があったとしたらば、その与えられた富そのものが私たちに安眠を妨げる原因となってしまう。これが伝道者の言っているところであります。そしてさらに言います。13節。もうここまで来ると伝道者の言ってること、まあ参りましたとしか言いようがありません。 13節、私は木の下に痛ましいことがあるのを見た。所有者に守られている富がその人に害を加えることだ。その富は不幸な出来事で失われ、子供が生まれても自分の手元には何もないというふうに言います。痛ましいことだ。この痛ましいことだっていうのは、ただ単に悪いことだとか、あまり良いことではないなんていう意味ではなくて、もっと強い言葉のようです。恐ろしい悪だ、決定的に打撃を与える悪だという意味です。ですから火の下に痛ましいことがある、それは何かっていうと、所有者がこの富んでいるものが頼っているその富そのものが、この所有者に害を加えることだというのであります。だってそうですよね。お金がない人の家に泥棒は入りませんよね。強盗も入りません。そしてまた振り込み詐欺もございません。あれは不思議ですね。なぜうちに来ないんだろうと思うくらい、振り込み詐欺の電話は来ません。ちゃんとこの名簿があるようですね。家族構成までわかるようであります。ですからそんなことで心配する必要はないのかもしれません。でも富んでいるものはその富がゆえに強盗に入られ、また騙され、そしてかすめ奪われ、傷つけられるという、その結果を招いてしまうというんです。そして最後には一夜にして貧困のどん底に、絶望のどん底に投げ込まれるという経験をした。世の中はそういうことが多い。これもまた虚しいというのであります。確かにそうですね。私たちのその心は富で支配されて、富で正義も売り渡してしまいます。富が私たちの心を全く別のものに向けてしまいます。ですからテモテはこんなことを、ごめんなさい、パウロはテモテにこんなことを言っております。この世で富んでいる人たちに命じなさい。高ぶらないように、また頼りにならない富に望みを置かないように、むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くようにと、パウロはテモテに語ります。この伝道者の書が書かれて多分千年ぐらい経った後でしょう。パウロがそう言って手元に書いています。そして現在も同じことであります。当てにならない富を手にして高ぶってはなりません。富に、望みを置いて一夜にして絶望に陥れられ、傷つけられるようなものになってはなりません。むしろ私たちが心しなければならない、一番私たちが大切にしなければならないのは、全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置く。難しいですけどね。でも私たちはどうも目に見える富の方に頼って、そしてその富を与えてくださった神に目を向けなくなってしまう。富は私たちと神様との間を妨げる壁になってしまうことがあり得るということです。でも全ての人がそうかというとそうではないんですが、しかし往々にしてそうさせてしまうと言っています。富富富とこういうふうに書いてありますが、富を神とするなということです。富は救いではない。富には限界があり、富は時には私たちを悲惨な痛みや苦しみに陥れるきっかけとなるということを覚えておかなければならない。富に頼る者の、信頼する者の虚しさを伝道者は語ります。なぜならば15節16節です。私たちは裸で出てきたのですから、死ぬ時も裸で行くでしょう。これはヨブが苦しみにあった時に言った言葉ですね。 裸で母の胎を出てきたんですから、裸でまた賢いに帰る。これがもし間違ってしまってそのことを忘れてしまったならば、その働き労苦はまさに風のために労苦するようなものというふうに言えますね。これに、頼ったとしても何のまた意味があるでしょうか。16節で言いますね。風のために労苦して何の益があるだろう。この風のために労苦するってのは風のように消えてしまう、ない、虚しい、これも空であるという意味であります。そしてしかもこの17節はさらに追い打ちをかけます。しかも人は一生闇の中で食事をする、多くの苦痛、病気、そして怒りと言います、言っています。これは一言で言うならば何かというふうに言えば、人生に生きる意味や目的もなく、喜びも希望もない、ただ食べるだけの食事、なんていうのはなんと虚しいものだろうという意味であります。私たちは食べるために生きているのか、生きるために食べるのかっていう問題があります。そうすると何のために生きるのかっていう、その目的がないと、その食べることもまた虚しいものであります。それは闇の中で食事をして何の楽しみがあるだろうか。そこには痛みや苦しみが待っているだけだと言います。さあ、そしてだから18節20節が結論でありますね。だから私たちとって大切なことは、見よ、私が良いと見たこと、好ましいこと、神がその人に許される命の引かずの間、火の下で骨折るすべての労苦のうちに幸せを見つけて食べたり飲んだりすることだ。これが人の受ける分だ。私たちは一生の間、今生きるその目的のために必要な、この許された食物、与えられた食物、つまり神様が備えられた命の日数、それは神様が与えたものです。それを維持する食物があるならば、それでよしとしようではないか。私たちはそのように考えますとですね、パウロが、ちょっともうこれは開いていただきたいんですが、第一コリントの4章でこう言ってる言葉は本当に心を止めなければならないなと思うんですが、第一コリントの4章の7節、これを忘れちゃいけないよ。一体誰があなたを優れたものと認めるのですか？あなたには何かもらったものでないものがあるのですか？もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか？あなた方はもう満ち足りています、とこう言っています。私たちは神様から与えられたもの以外のものはないんですよね。全て神様から与えられたものです。それなのに何か神様によって与えられたんじゃなくて、自分で勝ち取って自分で得たかのように誇る。神からのいただきもの、この命も寿命も、もしそして神様から賜ったさまざまな友も友人も、これも私が勝ち取ったものではなくて、神様からくださったもの、そこに感謝が生まれなければ、なければ、私たちそれは虚しいというのであります。 私たちはこの伝道者の書がですね、私たちに必要な生きるための日数に必要な、神様がお与えくださった命のに必要な賜物っていう、いや食物財産も、これも神によって受けたものであります。ですから伝道者の書の中で言いますね、19節、実に神は全ての人間に富と財宝を与え、これを楽しむことを許し、自分の受ける分を受け、自分の労苦を喜ぶようにされた。これこそ神の賜物である。これが一つの結論です。私たちにとって神様から与えられていないものは何一つない。そのことを忘れてはいけない。どんなになんだかんだ言ったって、私たちは神の見てから離れて生きているものもないし、手に入れたものもない。それなのになぜ誇るのか。誇る人生、その誇っているその人自身はなんと虚しい存在だろうか。そうですよね。何もないのにあるかのごとくに見せる虚勢っていうこと、虚栄って言ったらいいでしょうかね。そのこと、その姿ほど醜く惨めなものはございません。しかし富に目がくらむと、自分のその惨めな姿、それに気がつかないのが現実であります。私たちは富んではいけないと言ってるわけではないんです。富をどのように用いるかということでもあります。で、また富を自分の信仰、また信頼の代わりにしてはならないということです。神様への信頼の代わりにしてはならないということであります。これはいろんな見方があると思いますが、このカーネギーというね、アメリカの人の話はよく言われることであります。私も好きで、ディー・カーネギーの本を結構日本語に訳されてるのを大体読んでみました。クリスチャンだなというふうに思うことがあります。で、彼はいつも本当かどうかは分かりませんが、本の中にあります、自分の名誉、この座右の銘ってよく言われますね、自分のとても大切にしている言葉の中に、こういう言葉があるそうです。自分の宝は天に蓄えなさいという言葉だそうです。これはマタイの福音書の言葉ですが、つまり自分の今のこの地上の財産は天に富を蓄えるための一つの手段でしかないし、それで地上の富を蓄えたからといって天に富を蓄えたことにはならないということを知っているということであります。パウロは言いますよね、テモテに語ります、人の益を図り、良い行いに富、惜しまずに施し、喜んで分け与えるようにというふうに手元にパウロは進めます。富も命も人生も全て神の賜物であります。神様からの贈り物です。ならばそれは自分のために使うのではなくて、神と人のために用いなさいと進められているわけであります。そして最後20節、こういう人はどうなる結果です。自分の生涯のことをくよくよ思わない、神が彼の心を喜びで満たされるからだ。これ勝利者、この世の勝利者になろうとして富をかき集めたですけれども、その人が勝利者になれない。この世で最もこの虐げられて、この蓄える富も何もない、敗北者のように見えるけれども、本当の勝利者というのはこの富に頼らない、神に頼る、神が全てお与えくださったものだと言って神に委ねる、そういう人が実は勝利者である、幸いな人である。神が彼の心を喜びで満たされる。 私たちにとってどうでしょう。神様が与える喜び、これは決してまたこの世が奪い去ることのできない喜びでもあります。私たち日本という国はエコノミックアニマルと一時揶揄されました。お金だけが全てだったと思っているのが日本人だというふうに言われるかのごとき悲観の言葉であります。でもその日本の中にも教会が富だけではない、富を神としない、誠の全てのものをお与えになる神をに信頼する、そのことを大切だ、その人こそ、その信仰こそが勝利である、幸いであるということを日本の教会は決して失ってはならない。これをもし教会が失ってしまうならば、世の中はもっと悪くなっていってしまうでしょう。その意味で教会は地の塩、世の光とならなければならないし、なれるんですよね。日本という国が、またこの世界が、富が第一だと、富こそを信頼できると言っている声に対して、そうじゃないと教会が言い続けたときに、この世にあって世の光となり、また地の塩となり続ける教会でいられる、このことを教会は失ってはならないところではないでしょうか。またそのように信じるのであります。実に神は全ての人間に命と、また富と財を与えてくださいました。そしてこれを楽しむことも許してくださいました。自分の受ける分を受け、自分の労苦を喜ぶようにしてくださいました。それぞれに与えられた分がございます。それが私たちは神からのものであると受け止めたときに、私たちはこの世で富んでいる人よりもはるかに勝って幸いなもの、勝利者と言えるわけであります。そう自信を持って神の前に告白してよいのが私たちキリスト者であります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、神が許してくださっている日の間、それがたとえ労苦のうちであろうと、神がお与えくださった日数は、神に信頼をする者にとってそれは素晴らしい平安な日々でございます。神がその心を喜びで満たしてくださるからでございます。ここに集えた兄弟姉妹たち、お一人お一人にこの世が与えることのできない、この世の富が私たちに与えることのできない喜びと平安と、私たちは受け継いでいるというその自信を、主にあって喜びを明かしする教会となり続けますように。私たちの目を富ではなく、あなたご自身に向けさせ続けてくださいますように、心からお願いいたします。この世の本当の勝利者、この世にあって本当の平安をいただくものとなりますように。イエス様のお名前によってお祈りいたします。